もうみんな見たんですか？
と学校が峰子に聞いた。原口は峰子にばかり話しかける。
まだ。
どうです、もうよして、一緒に出ちゃう。西洋圏でお茶でもあげます。なに、私は用があるから、どうせちょっと行かなければならない。会のことでね、マネージャーに相談しておきたいことがある。懇意の男だから。今ちょうどお茶にいい自分です。もう少しするとね、お茶には遅いし、ディナーには早いし、中途半端になる。どうです、一緒にいらっしゃいな。
峰子は三四郎を見た。三四郎はどうでもいい顔をしている。野々宮は立ったまま関係しない。
せっかく来たものだから、みんな見ていきましょう。ねえ、小川さん。
三四郎はええと言った。
じゃあこうなさい。この奥の別室にね、深見さんの伊賀があるから、それだけ見て、帰りに西洋圏いらっしゃい。先へ行って待っていますから。
ありがとう。
深見さんの水彩は、普通の水彩のつもりで見ちゃいけませんよ。どこまでも深見さんの水彩なんだから、実物を見る気にならないで、深見さんの金印を見る気になっていると、なかなか面白いところが出てきます。
と注意して、原口は野々宮と出て行った。峰子は礼を言って、その後ろ影を見送った。二人は振り返らなかった。女は歩みを巡らして別室へ入った。男は一歩後ろから続いた。光線の乏しい暗い部屋である。細長い壁に一列にかかっている深見先生の伊賀を見ると、なるほど、原口さんの注意したごとく、ほとんど水彩ばかりである。三四郎が著しく感じたのは、その水彩の色が、どれもこれも薄くって、数が少なくって、対象に乏しくって、日向絵でも出さないと、引き立たないと思うほど地味に描いてあるということである。その代わり、筆がちっとも滞っていない。ほとんど一気呵成に仕上げた趣がある。絵の具の下に鉛筆の輪郭が明らかに透いて見えるのでも、写楽な画風がわかる。人間などになると、細くて長くて、まるで唐竿のようである。ここにもベニスが一枚ある。
これも、ベニスですね。
と女が寄ってきた。
ええ。
と言ったが、ベニスで急に思い出した。
さっき、何を言ったんですか？
女は、
さっき？
と聞き返した。
さっき僕が立って、あっちのベニスを見ている時です。
女はまた、真面目な歯を表した。けれども、何とも言わない。
用でなければ、聞かなくてもいいです。
用じゃないのよ。
三四郎はまだ変な顔をしている。曇った秋の日は、もう四時を越した。部屋は薄暗くなってくる。観覧車は極めて少ない。別室のうちにはただ男女二人の影があるのみである。 女は絵を離れて三四郎の真正面に立った。
野々宮さん、ね、ね。
野々宮さん、
わかったでしょ。
峰子の意味は大波の崩れるごとく一度に三四郎の胸を浸した。
野々宮さんを愚弄したのですか。
なんで。
女の語気は全く無邪気である。三四郎は忽然として後を言う勇気がなくなった。無言のまま二三歩動き出した。女はすがるようについてきた。
あなたを愚弄したんじゃないのよ。
三四郎はまた立ち止まった。三四郎は背の高い男である。上から峰子を見下ろした。
それでいいです。
なぜ悪いの。
だからいいです。
女は顔を背けた。二人とも戸口の方へ歩いてきた。戸口を出る拍子に互いの肩が触れた。男は急に汽車で乗り合わせた女を思い出した。峰子の肉に触れたところが夢にうずくような心持ちがした。
本当にいいの？
と峰子が小さい声で聞いた。向こうから二三人連れの観覧車が来る。
ともかく出ましょう。
と三四郎が言った。下足を受け取って、出ると外は雨だ。
西洋圏へ行きますか？
峰子は答えなかった。雨の中を濡れながら、博物館前の広い腹の中に立った。幸い雨は今降り出したばかりである。その上激しくはない。女は雨の中に立って見回しながら向こうの森を指した。
あの木の陰へ入りましょう。
少し待てばやみそうである。二人は大きな杉の下に入った。雨を防ぐには都合の良くない木である。けれども二人とも動かない。濡れても立っている。二人とも寒くなった。女が、
小川さん？
という。男は八の字を寄せて、空を見ていた顔を女の方へ向けた。
悪くて？さっきのこと。
いいです。
だって。
と言いながら寄ってきた。
私、なぜだか、ああしたかったんですもの。野々宮さんに失礼するつもりじゃないんですけれども。
女は瞳を定めて三四郎を見た。三四郎はその瞳の中に言葉よりも深き訴えを認めた。筆協、あなたのためにしたことじゃありませんかと、二重まぶたの奥で訴えている。三四郎はもう一遍、
だから、いいです。
と答えた。雨はだんだん濃くなった。雫の落ちない場所はわずかしかない。二人はだんだん一つところへ固まってきた。肩と肩と、すれ合うくらいにして立ちすくんでいた。雨の音の中で峰子が、
さっきのお金を お使いなさい。
と言った。
借りましょう。いるだけ。
と答えた。
みんな、お使いなさい。
と言った。